こんにちは。仮想通貨で飯を食うフリーランスとして活動している斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨っていうのをコンセプトに、仮想通貨やフリーランスという働き方がぐっと身近になるような話を届けているチャンネルになってます。今日は10月の8日水曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のテーマとしては、稼げる副業イコールクリプト投資がおすすめな理由、こんなテーマの話をしていければと思います。まあ、今日は、副業とか、副業をやってみたいなとか、副業で少しお金を稼いでみたいなっていうところで、なかなかやってみてるけど、ちょっとなんか自分が思うような収入にプラスになってないなみたいなところ、そう思ってる方向けに、仮想通貨投資、これはなんかギャンブル的な感じで、バカバカレバレッジをかけたトレードをして稼ぎましょうとかではなく、全然こうクリプト投資みたいなところをしていく、仮想通貨に対して投資をしていくことが、稼げる副業というか、リターンを得ていく上でかなり効率がいいよっていうところを改めて思うので、そこの理由なんかを今回はシェアできればと思います。はい、で先にちょっとお知らせというか、このポッドキャストを運営する上でちょっと方針を変えますよっていうお知らせをちょっと先にさせていただきたいんですけど、なので本題に早く聞きたいなって方はここ倍速だったりとか飛ばしていただいて OK なんですけど、ポッドキャストこちらなんですけど、現状週、平日が通常配信、無料配信で、土日が、メンバーシップというか、有料配信みたいなところをさせていただいてます。一応ワンコインで、メンバーシップの方に関しては聞いていただけるっていう形のプラン、ワンコインなので、そちらで例えば仮想通貨の情報だったりとか、ライターの情報、フリーランスの情報みたいなところを発信していくので、そこで少しでも稼げれば、お給料みたいなところを増やしていければ、バックができるような金額で一応設定はしてたりします。でこちらスタンド FM の方が一回設定しちゃうと、もう金額の方がこう戻せないというか、変更ができない仕様になってるので、こちらの金額が、値上げだったりとか下げたりとか多分おそらくできなかったりすると思うので、引き続きこちらのプランでやっていきたいなとは思ってるんですけど、現状この週2回の配信の中で、今まで、仮想通貨のニュースまとめみたいなところを日曜日配信させていただいたんですよね。でこちらを無料配信の方に落としてこようかなってところをプランとして考えてます。無料配信の方に落としてこようかなと思ってるんですけど、その無料配信の方に関しても、今 X の方で平日に関して毎日スペースの方、お昼にスペースの方をやらせていただいてるんですけど、そちらの方に、こちら今までメンバーシップの方で配信させていただいていた仮想通貨のニュースまとめ、1週間のニュースまとめみたいなところを、X のスペース、月曜日の X のスペースの方に落としてこようかなというふうに思ってます。こちらのポッドキャストに関しては引き続き平日と、メンバーシップが土日みたいな感じで配信させていただくんですけど、日曜日の穴が開くんですよね。なので日曜日に関してはもっとやっぱりこうライターだったりとかフリーランスだったりとか仮想通貨の投資家みたいなところで活動していく中で得られたノウハウだったりとか、ちょっと深い話みたいなところ、やっぱりニュースみたいなところ配信するにはスペースが適してるんですけど、やっぱりこちらのポッドキャストに関してはノウハウだったりとか、日々のこう得られた、考察だったりとか、思考みたいなところをシェアするのがやっぱりポッドキャストに合ってるなと思ってるので、日曜日に関してはそちらの、ニュース配信みたいなところをこう落として、なくして、そちらの枠を、違った配信というか、日々のこう 土曜日とかでも話してるようなちょっと深い話、深いったような話みたいなところをしていければなと思いますね。そのところで、無料配信の内容に関しては全く変わりがないんですけど、土日の配信少し変わりますよっていう。で、あとはメンバーシップちょっとやってますよってことを初めて知った方は、過去の配信とかもチェックしていただいて、面白そうな配信があれば、初月だけというか、ちょっと聞くだけ聞いていただけると嬉しいかなと思いますね。はい。そのところでお知らせ軽く入れたんですけど、本題の方も入っていければと思います。はい。で、今日に関しては、稼げる副業みたいなところ、副業で稼いでいくんだったら、クリプト業界、仮想通貨投資が結構おすすめですよ、みたいな。これはなんかレバレッジとかをかけて、バカバカギャンブル的なトレードしましょうっていう話ではなく、まっとうにこう、クリプト業界みたいなところを仮想通貨投資をしていくことで、副業というか、そこで稼いでいく副業で成果を出していくってことできるんじゃないかなと思ってるんですよね。結構再現性が高いかなというふうに思ったりしてます。 まあ、というのも、まあ、僕自身も仮想通貨で飯を食うというところ、まあ、副業っていうところにはなんかプラスアルファのこうなんだろうな、ご飯のサイドメニューを一品プラスしていくとか、そのプラスアルファではなく、まあ、仮想通貨の業界でこう働きながら、実際にこう生計を立てているっていう状況ではあるので、改めてそこを思う、まあ、ここ実際に業界にいてみて思うのも、そうなんですけど、やっぱり仮想通貨業界って稼ぎやすい業界だなって改めて思ってるんですよね。もうね、なんでかっていうと、なんか良くも悪くもなりますけど、なんか他の業界に比べてお金回りがめちゃめちゃいいんですよ。まあ、投資っていうだけでもお金が入ってきやすいですし、やっぱり成長過程の業界というか、まだまだこれぐんぐん伸びている、まあ、ビットコインとかもまだまだ価格とかは伸びていってる状態ではあって、でこういう状態の中で、まあ、どちらかというと今円安とかドルや、まあ、なんだろう、ビットコインからするとドル安みたいなところは進んだりしてますけど、今通貨の価値が今とても落ちてきてはいるので、ビットコインとかイーサリアムの価格みたいなところ上がっているのは、まあ、もちろんその技術普及だったりとか、まあ、持ってる人たち、投資してる人たちが増えてるっていうのはありますけど、まあ、通貨の価値みたいなところが疑問視されてるってところがあって、かなり今っていうのは価格上がってる印象はあるんですよね。まあ、とはいえ、まあ、これから技術なんかも発展していきますし、どんどんどんどん新しいもの、面白いもの出てくる、成長過程の業界、まあ、AI とかもめちゃめちゃすごいですけど、このクリプト業界においても、まあ、めちゃめちゃ成長業界になってくるんですよね。なので、まあ、そういう業界なので、まあ、例えばなんだろうな、過去にインターネットバブルみたいなものがあったらしいですけど、あの頃も金回りがめちゃめちゃこうインターネット業界とか、ネット業界みたいなところがめちゃめちゃ金回りが良かったように、クリプト業界も、まあ、金回りが今めちゃめちゃいい状況なんですよね。なので自分自身が、例えばこれ聞いてくださってる方がスキルを何か持っていてとか、これからスキルつけていきたいとか、自分がこういう強みありますよっていう方が例えばいたとして、そのスキルみたいなところを他の業界で活かしていくよりも、クリプト業界にそのスキルを持ってきた方が、同じスキルを持っていて自分のスペックみたいなところはあまり変わりないんですけど、その立ち回る場所、立ち回る環境、いる環境みたいなところを変えるだけでぐっと収入を上げていくってことができちゃうんですよね。まあ、これ例えていくんであれば、なんだろうな、スポーツとかで例えば例えていくんであれば、自分がじゃあ野球やってますってなったとしても、まあ、野球の例えば強豪校みたいなところで行くと、レギュラーにもしかしたら入れないかもしれないですよね。まあ、ピッチャーとしてやっていて、まあ、なかなかこうピッチャーめちゃめちゃ強豪校なので、他のところから推薦されてくるような精鋭のピッチャーの声援みたいな人たちがたくさん来るので、なかなかこう自分自身がこうなんだろう、マウンドに立っていくってことがしづらいかもしれないですけど、これをなんだろうな、中堅校だったりとか弱小校って言い方もあれですけど、あまりこう試合でも勝てないような高校に行くと、めちゃめちゃこうスターになっていく、こいつがいなかったらこの試合勝てなかったみたいなスターになっていくことができるんですよ。まあ、そんな感じで、まあ、いる環境みたいなところ、自分のスキル自体はそんなに変わってないんですよね。まあ、もちろんそのそれぞれの学校とかの風習だったりとか、それぞれのこうルールみたいなものがあるので、そこにもちろん従う必要はあるんですけど、もちろんその環境に適したルールだったりとかはありますけど、そこをこう適するだけで自分自身のスキル自体は変えてないんですよ。でそのスキル自体を変えない状態で、環境を変える、これだけで収入をぐっと上げていく、自分自身のこう可能性をぐっと引き上げていくってことができる。これが今なんか成長業界で金回りがいいクリプト業界でやるからこそ、自分自身のこう副業で、まあ、再現性のある成功みたいなところを収めやすいんじゃないかなと思ってるんですよね。まあ、これ具体的な例とかで例えばいくと、まあ、投資、まあ、一番こう仮想通貨投資、まあ、クリプト投資で投資っていうところが、まあ、浮かびやすいと思うので、まあ、ここの例で一つちょっと挙げていくと、もちろんこれ以外でも挙げていきますけど、まあ、投資に関して言うと、まあ、まずはなんだろうな、例えば仮想通貨をトレードしていくってなった時も、もちろんリターンみたいなところ、まあ、値幅みたいなところめちゃめちゃ動きますし、株とか、あとは FX とか、まあ、為替みたいなところから比べると、まあ、為替とか、なんだろう、株とかに関してはレバレッジとか、自分自身のこうかけるお金に対して大きなリターンみたいなところを得ていく際に、まあ、もちろんレバレッジとか自分自身のお金プラスアルファお金を借り入れてきて大きなお金にしてリターンを得ていくっていう方法が、やっぱり値動きがそんなに大きくないので、やっぱレバレッジとかも大きくしていくことでリターンを大きくしていくってことをする感じだと思うんですけど、まあ、仮想通貨ってまあ、もちろん買うものとか選ぶものによって変わりますし、まあ、損するものもめちゃめちゃあるんですけど、それでも現物、 うん、まあ、レバレッジとかをかけたらもちろんそうですけど、現物で見た時も現物だけで何なんか数週間で何倍とか何十倍になる銘柄とか銘柄とかも全然あるんですよね。うん、なんかこうちょっとニュースとかちょっとしたいいニュースがあるだけでパーンと跳ねやすいっていうところもあって、うん、なので本当に100倍10倍とか100倍、うん、例えば今主力な銘柄であるソラナっていう銘柄に関しては実は今200数ドルぐらいだったんですけど、ほんのなんだろうな2年前とか2022年とか冬の相場って言われてた時代は、1回高騰してガンと下がった時期っていうのがだいたい10ドル以下ぐらいまで下がったんですよ。なのでもうこの数年だけでこの10倍ぐらいに、今の主力な銘柄ですら10倍ぐらいになってるんですよね。で僕はありがたいことに2022年の頭ぐらいからソラナって積み立て投資をしていて、でもちろんなんか投資した金額がそんなにでかくないので、めちゃめちゃ得られたリターンが高いかっていうと、そういうわけではないですけど、なんだかんだこう10倍銘柄みたいなところを掴んでいくことができたんですよね。うん、でこれはまあ現物保有してるだけでこれだけの可能性があるっていう形で、うん、であとは、仮想通貨をこう運用していくっていう業界においても、まあ、今皆さん例えば普通の銀行とか使っていて預金の金利ってご存知ですかね。でおそらく今って 0.01% とかだったかな。うん、なので本当に100万円とか大きなお金預けたとしても小遣いにもならない程度、ジュースも買えないくらいの程度のお金にしかならないっていう状況なんですけど、こちらの仮想通貨業界ってその利回りっていうのがドルとかを預けるだけで 10% 前後ぐらい出ちゃったりとか、うん、あとはそうですね、預ける方法だったりとか預ける通貨みたいなところを工夫していくと 20%30% みたいなところを利回りとして得ていくことができたり、この 20%30% とかって株式とかでも配当でなんか 10% 出たらすごいですよね多分。うん、そういう状況の中でこれだけ利回りが配当みたいなところを出しやすいっていうところもそうですし、あとはエアドロップといって、なんだろう、そのプロジェクトだったりとか触ってる人たち向けに、プロジェクトが新しいトークンを出して、で、その触ってる人向けにトークンを配布していくとか、その関係者に対してお金を配布していくっていう方法があるんですけど、まあ、これをこうすることで、なんだろう、結局トークンを配布して、人気を作ることでプロジェクトの注目を高めていくっていう一つマーケティング的な目的というのがあるんですけど、うん、まあ、こういうエアドロップとかにおいてももらえる金額とかが結構えぐかったりするんですよね。なんか普通に考えて、なんだろう、例えば数万円のものを買っていたら、例えば iPhone とかを数万円のもので十数万円のものを買っていたら、なんかお金が数百万円降ってきたみたいなこと、これなんか普通のことで考えたらないですけど、仮想通貨業界、クリプト業界ってこういうことが意外にあるんですよね。もちろんゴロゴロあってそれをめちゃめちゃ掴めますっていうわけじゃないんですけど、もちろんなんかいろいろ選ぶ手段とか、まあ、選ばなきゃいけない方法ってありますけど、そういうことが結構起きちゃったりするんですよね。うん、そういうなんかミラクル、普通に考えたらありえないようなことが資本主義のミラクルみたいなところが、クリプト業界って結構こう頻繁に起きてくるってことがあって、こういう形で仮想通貨の投資においてみてもなんかいろいろとバグってるんですよね、利回りというかリターンみたいなところが。であとは業務とかにおいても僕自身今ライターとか、あとは仮想通貨、まあ、SNS のマーケターとか SNS で発信をしてくるってことなんかもやってますけど、まあ、SNS は正直まだ今全然稼げなくなっちゃいましたけどね、僕は稼げなくなっちゃいましたけど、まあ、過去にブログだったりとかメルマガとかコミュニティやっていた頃っていうのは、収益なんかも立てていくことができましたし、あとは今ライターとして稼働してますけど、このライターにおいてもやっぱりこう今相場自体が結構ガツガツと盛り上がってきていて、そのガツガツと盛り上がってきてる中で、うん、そうですね、やっぱ収益みたいなところも僕自身もなんか結構こう短期間で、なんか昇給みたいなところをしていくことができてるんですよね。うん、実は昇給なんかもしてることがあって、なんか今月あたりからまた昇給みたいなところになった実はなったんですけど、うん、なんかいただける報酬みたいなところがどんどん上がってる感じなんですね。でこれはやっぱり、クリプト業界自体がこう盛り上がってきていて、収益というかお金回りが良くなってきてるので、まあ多分会社に対して入ってくるお金も多分多いんだと思います。でそのうちの一部みたいなところを僕自身にこう配布されるってところが出てきていて、もちろんあの個人の頑張りとかに反映されないと、まあ、なので僕も頑張っていかないと、まあ、もちろん報酬はもらえないですけど、やっぱりそういう会社のお金回りみたいなところは少しずつ良くなってきてることもあって、僕自身にもこう回ってくる部分が多いかなというふうに思ったりしてます。うん、でこれ以外にも例えば SNS のマーケター、仮想通貨の発信みたいなリサーチャーだったりとかいろいろあったりしますけど、そうやって例えばライターですね、ウェブライターみたいなところをやっていて、金融のライターとか、あとはなんだろうな、 なんだろう、生活用品のライターだったりとか、いろんなライターって世の中存在してると思いますけど、そのライターがクリプトみたいなところを少し勉強して、そこに対して今まあ AI なんか全然あるので、そっちなんかも活用して記事を書いていく、で記事を書いて納品をしていく、でこうすることで同じことをやってるんですけど、得られる報酬みたいなところはまあ本当にザラに、まあなんか倍とか、あとは本当に10倍とか5倍10倍みたいなところも全然ありえるんですよね。ってことを考えたときに、これってスキル自体は特に変えてないと思います。スキル自体は特に変えてないんですけど、使う場所を変える、自分のこう能力自体は変わってないですけど、その能力を使う場所を変えていく、こうすることで報酬みたいなところをぐっと引き上げやすくなる、これはやっぱり今スキルを持っていて、何かやっているウェブライターとかいろんな業種にこうチャレンジしている人に関しては、ここはやっぱりスキルをクリプト業界に生かしていかないのは、もったいないのかなと思ってですね。であとやっぱり人手不足というか、結構人はいないんですよね。お金回りはよくて、お金は落ちてきてくるんですけど、なかなかそれを落とされた先に対して分配される人がまだまだ少ないっていうのがあるので、やっぱりここをやっぱり取っていくというか、個人として取っていく、もちろんなんか個人で働いてる人たちに関してはそこを取っていく、そこの戦略っていうのも一つ重要なのかなと思っていて、そういう意味でも参入する人たちが少ない、ちょっと専門領域、専門知識が必要になってくる部分でもあるので、そういう参入してくる人が少ないからこそ、そこでやっぱりがっつりと取っていくってことができるんじゃないかなと思ってるので、改めてやっぱりクリプト業界、クリプト投資、もちろんレバレッジをかけてリターンが得られやすいというか、爆益みたいなところが目指せられやすいですけど、仮想通貨業界、全然働いていく業界としても悪くないなって改めて、今日なんかちょっと感じたりしたので、その話をシェアさせていただきました。そうですね。仮想通貨業界の働き方っていろいろありますし、投資だけではなく、先転ライターとか、あとは、なんだ、SNS のこう、SNS のマーケターとか、リクルーター、仕事のこう、リクルートしてくる人たちだったりとか、あとはそうですね、今 AI とかもあるので、それを使ってなんか、仮想通貨のアプリケーション作ってみたりとか、そういうところで、本当にそれぞれのスキルみたいなところ、例えば AI 触られてる方は、それを活用して仮想通貨の業界にも活かしていくみたいなことなんかもできると思うので、やっぱその個々のスキル、何なので、その何なのかみたいなところを分析して、その個々のスキルみたいなところをクリプト業界に生かしていくってことができるんじゃないかなと思ったので、ぜひ今日の考え方も参考になってくれると嬉しいかと思います。はい、ってなところで、今日に関しては、稼げる副業イコールクリプト投資がおすすめな理由、このテーマの話をさせていただいたので、ここまでご清聴いただきありがとうございました。それでは良い一日を。